はい。では、今日最後のプログラムですね。発表になります。はい。はい。IPv6PA、PI アドレスアーキテクチャの維持、IPv4 の経験を経てということで、中川明さんの方から発表いただきます。それではよろしくお願いします。
IPv6PAPI のアーキテクチャ、なぜ IPv6 なのかとか、いろいろあると思うんですけど、V6 の話を V4 を交えながらしていきたいなと思っております。で、今日この場の前というか、何日か前に、運営チームの中でちょっと意見交換をしたところ、これの目的を言うと、混乱するから、言わない方がいいんじゃないかっていう、話もあったりしつつ、でも言わないと、なんでこんな話してるのかとか、後で QA で聞かれたら、まあ順番逆になって答えるだけになったりとか、っていうことをぐるぐるぐるぐる考えてるうちに、これ最初に言った方がいいなと思って、何のために話してるかっていうのを話すかっていうのを話そうと思います。で、リースなんですけど、この V4 の経験って。なんでリースの話をすると、混乱するかっていうと、そもそもポリシーにリースという言葉がなくて、定義がないです。で、さっきも、で、その話をしちゃうと、多分発散して、実態のない議論になるんで、っていうところが、悩んだところです。で、V4 で、さっきの APNIC のアップデートでも出てきたと思うんですけど、前回の APNIC のミーティングでの、レポートがあったと思うんですけど、リースを禁止するための議論みたいなものが APNIC でされてましたというような話はずっとここ何年かあるんですけれども、リースを禁止するための議論ってことは、今、リース許されてるんだと考えるのが、まあ、普通かなと、普通というか、その文脈からは普通に考えられるんだと。で、V4 でリースが許されてるってことは、V6 でも許されていて、V6 もなんかまた時間が経ったら同じ話しないといけないのかななんて思っていて、今日のこの話に、たどり着いてます。で、文中ではリースという言葉を使うと、話がわ、あの、どうなるか分かんないんで、リースという言葉を使わずに PAPI で説明させていただきます。はい。で、まず、今日ここ JP なんですけど、APNIC のポリシーをベースに、話しさせていただきたいなと思っております。まずウォーミングアップ、さっきの、1時間、2時間前の話の繰り返しになりますが、これいいですね。APNIC から、割り振り、アロケーションで割り、すいません、なんかアルファベットになってますけど、割り振り、割り当てっていうのが、普通の、分配の仕方です。PA アドレスの、分配になります。で、先ほど JPNIC で V6 ではこの、再分配、再割り振りっていうのがあるっていう話したんですけど、APNIC では両方 V4 も V6 もポリシー読んでいくと書かれています。下に、ISP が入って、ISP 等が入って、それで、割り当てされるっていうようなやり方があって、で、スラッシュ、V6 だったらスラッシュ、例えば20とか19とか18とかでインターネットにこうまとめて、広報してするというような、仕組みになってますと。で、PI アドレスは、APNIC から、直接割り当てを受けて、で、その、上位の ISP に、全然依存せずに、自分で、AS 持って、運用して、自分でインターネットの広報すると。これが、まあ、先ほどの復習になると思うんですけれども、こんな分配の話になってますと、構造になってますと、仕組みになってます。で、V4 で何が起きてるかっていうと、少なくても、まあ、これは今の同じ、左側同じ話で、V4 アドレスを、自分のお客さんじゃない、ISP のお客さんじゃないとか接続してない、人たちに対して、何らかの手段で渡していると、分配しているのか、ダマで使っているのか、どういう手段か分かんないけど、それが行われていて、全然関係ないネットワークから広報されていると、つまり PA アドレスを、ちぎって PI アドレスで、を広報しているっていうのが、まあ、おそらくリースの定義は知りませんけど、こういうことが起きているのが事実だと思ってます。で、これが V6 で起きたら、 V6 の PA と PI アドレス、が、崩壊してしまうんじゃないかなっていうところが、まあ、問題提起と、あ、問題提起で、問題と思いました。で、なんで V4 は問題じゃなくて、V6 だけの話をしようか、してるかっていうと、V4 で、これき、さっきもあった、あって、はい、廃案になったみたいっていうような話あったんですけど、これ禁止今からしようとしても V4 はもう多分絶対無理で、こういうことやってるビジネスでやってる人から猛反対を食らって話全然進まないのが見えてるし、もう V4 はもういいかなというのがあって V6 はしっかり今後やっていかないといけないので、禁止するべき必要があればしていきたいなっていうのが、このも、も、今日のこの場のモチベーションになります。で、一生懸命読んでみました。本当に V4 は、許されていて、V6 はどうなってんのかっていうのが、一応これ、ちょっと文字が多いんですけど、まとめになります。LIR、これが、まあ、APNIC から、LIR、これさっきのあれですね、APNIC、ISP、エンドサイト、APNIC、大きな ISP、小さいな ISP、エンドサイトになってますと。で、そこのポリシーがどうなってるかっていうと、まず、割り当ての定義が、これ、APNIC のポリシーの番号を読んで、何項っていうのを書いてたんですけども、割り当てって何かっていうと、LIR またはエンドユーザーが独占的に自社運用するインフラを使うための分配、難しいんですけど、まあ、自分で使うための、分配。っていうのが割り当てになってますと。で、割り当てするために、例えば、接続されてない、第三の全然関係ない人に割り当てしちゃいけないとかって書いてない。あ、だから V4 は、そういう分配っていうか、なんていうのかな、アドレスの上げ方っていうのが、成り立ってんだと思ったんですけど、よく読んでいくと、エンドサイトっていう、定義が出てきます、ポリシーに。で、そのエンドサイトっていうのを読んでいると、これ、主語と述語が逆になってて、逆というか、すごい読みにくいんですけど、エンドサイトとは、SP と以下を含む契約等の関係を持つエンドユーザーのロケーションってすごい難しいんですけれども、その、これ、どういうことかっていうと、LIR は、エンドサイトに対してトランジットを提供する、回線提供したりとか、アドレスのアグリゲーションしたりとか、しなさいっていう定義が書いてあるので、で、割り当てっていうのは、エンドサイトに対して、分配するものなんで、その2つの合わせ技でいくと、接続されていないといけないっていうふうに読み取れます。つまり第三の全然関係ないネットワークに分配することはできないということを、と読み取りました。で、それは V4 にも V6 にも関わってくるんで、あれ？ V4 って、自分のお客さんとかつながってる人以外に分配できないじゃん。つまり APNIC で禁止したいしたいっていう議論されてるけど、もう禁止されてるじゃんっていうのが、これ読んでて、なんか理解し、あの、う、浮き出てきました。なので、じゃあ V4 って、まあ、V6 もそうなんですけど、何議論してんのかなっていうのが、だんだん分かんなくなってきてるところです。でも、少なくともポリシー読んでいくと、エンドサイトには割り当てしないと、エンドサイトとはつながってないといけないっていうことが分かったので、これ、ポリシー変える必要ないじゃんっていう気もしてきたんですけど、でも、今のポリシーで V4 でそういう分配がされてるんで、あれ、これってポリシー守ってないだけなのかなとか、APNIC がポリシー守ってないことを許してんのかなとか、なんかもやもやいろんなことが出てきているっていうのが、今の現状、私の頭の中の、状態です。で、エンドサイトとはつながってないっていうのは、いけないっていうのは、分かったんですけど、こいつに関しては何も書かれてないので、でも、今の、V4 で行われてるのは、これが、こっからここへの分配が、 許されてるのかななんて、思って、そこを読んでみましたと。で、V4 の、この V4、ここの分配について V4 と V6 と違う、章で書かれてます、ポリシー。他は全部4と6共通の条項なんですけども、で、4の、ここの再割り振りのここの部分を読んでいくと、ノンポータブルであることって書かれてるんですね。つまり V4 の場合、ポータブルっていうのは持ち運びできるっていう意味で、こっちの、さっきの、こっちの PI アドレスのことをポータブルって言っていると理解してるんですけれども、V4 の場合はノンポータブル、つまりポータブルじゃダメだ。PI アドレスじゃなくて、PA アドレスであることっていうふうに読み取りました。でも V6 にはそれ書いてない。あ、じゃあ V6 で、V4 ではこれが禁止されてるけど、V6 ではこれいけるじゃんとか、思って、したら V6 で禁止するような、なんか措置をしないといけないのかなと思いました。で、V6 からノンポータブル取れてるんですけども、じゃあ V6 に何書いてあるかっていうのがこれです。LIR から配下の IR への分配ポリシーはないって、こっからここへの分配ポリシーはない。ポリシーがないんじゃなくて、ポリシーがないというポリシー、ポリシーがないという記述が書かれていて、ないと明確に書かれていました。なんでないのかっていうところもあると思うんですけど、まあ、そういう記述があって、で、ノンポータブルに関する記述がなかったと。あれ、これ、じゃあ V6 だと、まあ、リストソートのことできちゃうんじゃないかなと思いつつ、これがまた難しくて、エンドサイトへのすべてのスラッシュ48の割り当ては LIR または配下の ISP によって登録されること。エンドサイトへの48の分配は LIR またはこれが、登録すること、割り当てること。割り当てるとは書いてないけど、登録されるってことは割り当てることかなということで、またここでエンドサイトっていう言葉が出てきて、エンドサイトは何だっけっていうと、つながってないといけないとか、そういう話になってきて、あ、なんかここまで頑張って、箇条書きっていうか、情報を取り出して整理して初めてつながってきたっていうのが、現状で、多分これここまでちゃんと、か、あの、なんだ、読み、読み取れてるかどうかわかんないんですけど、読んでる人はあまりいないのかなと思いつつも、これちょっと難しすぎるんで、なんか解釈変えて、つながってないといけないよとか、そういうことを書くべきじゃないかなっていうのが、けどどう思いますかっていうのが、今日の、この後のディスカッションのポイントのになってきますと。はい。あとは、ポリシーのゴールっていうのが上の方にか、ポリシーの先頭に近いところに書いてあって、アドレス空間は階層的に分配するべき。このゴールは特に V6 では重要であるって書いてあるんですけども、まあ、階層的に、あるべきっていう、まあ、ゴールなんで、それ、守るべきかどうか、書く条文じゃなくて、ゴールなんで、これがどこまで、重みがあるか分かんないんですけども、PA アドレスじゃないといけないよっていうふうにこれ読み取れるんですけども、まあ、一応これを目指し、ポリシーとしてはこれを目指してるんで、このポリシーの各条文は、PA アドレス、階層的じゃないといけないんじゃないかなっていうふうに、思うんですけれども、大体こんなことが書いてあるということが分かりましたと。で難しいなっていうところです。で、もし、仮にこれ、提案、改定するんであれば、本当は接続することとか、もっと簡単なことを書けばいいんですけど、V4 と合わせればいいのかなと。で、V4 には、そこに2行が書かれてあるんですね。ノンポータブルであることとか、書いてあるので、それ入れれば、かなり明確になるんじゃないかなっていうのが、まあ、いろんな、改定の仕方あるんで、これが別にこれにこだわる必要ないんですけど、例えばこんな、ことを書いてもいいのかなっていうふうに思いましたと。で、これが、下の2行以外が現在のポリシーで、下が今書いた2行になりますというところで、上の方はさっき、 前のページで説明してきたことになりますと。で、結構これ読むと疲れます。はい。で、じゃあ、JPNIC でどうなってるかっていう話を、ちょっとしたいと思いますが、JPNIC では、ポリシーには、書かれてません。で、アドレス割り当て等に関する規則っていうのがあって、そこに、接続していないといけないと。つまり、このさっきの絵を使うと、ここがつながってないといけないとか、いう表現になっているので、JPNIC の、ルールは APNIC と比べたら分かりやすいかなって、思っています。なので、JPNIC の文章は変える必要がないのではないかなと思いますが、もし仮に APNIC の文章を変えるべきだっていう話をするんであれば、それに連動して JPNIC もポリシーで、変えることになるかもしれないんで、今さっきから APNIC の話っていうふうに言ってますけど、JPNIC の話と、置き換えて、いただいてもいいんじゃない、置き換えるっていうか、JPNIC も同じだよっていう話を、で考えていただけるといいかなと思ってます。はい。これが JPNIC ですね。あれ、これ、JP、はい。で、この IP アドレス、これは、4にも6にも、適用されるので、これだけで、JP の場合行けますと。で、別の、ところで JPNIC の、割り当て報告申請についてっていう文章があって、そこにも接続っていう表現があるので、読み上げませんけれども、同じような感じで、接続って書いてあるので、JPNIC では、禁止されていると言ったことが読み取れますと。で、V6 のポリシーは、JPNIC の V6 のポリシーは、さっきの、APNIC の V6 のポリシーを和訳したものと、です。ほぼそうなんで、まあ、同じものになってますと。はい。っていうところです。はい。あとは参考で、これ、後で資料を読む必要があるとき、関連するところ、拾っといたんで、読んでいただければなと思うのですが、以上が、まあ、プレゼンになりますと。はい。で、今何分？ 30 分ぐらいありますね。はい。まず、意見とかの前に、理解できなかったとか、もう一回とか これ、整理するまでに、すごいこれ、何度も読んで それで JPNIC の中川幸喜さんともこれ話しながら、どう読めばいいんだろうなっつって難しいなっつって それでここに至ってるので、かなり今これ聞いただけで全部理解っていうのは難しいと思うんで、なんか難しかったとか分かんないとか、もう一回言ってくれとかあればありますか？
はい、皆さん、何かご質問というか、わかりました。リモートの方も、そもそもあんまり V6 の割り当てとか割り振りって皆さん意識してないと思うんですよね。なので、多分、僕の知る限り V6 のポリシー自体、APNIC とか出たのも、マルチホームの PI とかぐらいしか覚えがないぐらいなんですよね。というのもあって、ちょっと正直あんまり、練り込まれてないというか、いうような気はちょっとしてます。はい。お願いします。
ちょっと全然、素人すぎて、ついていけないところいっぱいあるんですけども、具体的に、なんだろう、どういう、これがの話になっている、どういう脅威、なんかこう利用されちゃうみたいなことがあるかっていうとか、ちょっと、すみません、最初のところがあんまり理解できなかったので。
今のアドレスの、分配の方や、分配のやり方っていうのは、PA アドレスとして分配するっていうのと、PI アドレスっていうの として分配されるって2つに分かれていますと。で、それがそれぞれ、分配のルール基準も違うし、分配されるその上からのルートも違うしっていう話になってます。で、例えばこれが起きてしまうと何が起きるかっていうと、今 V4 で、この PI アドレスの分配を APNIC からまたは JPNIC から受けると、V4 の場合、スラッシュ24とか、まあ、基準満たせばスラッシュ23とかあるかもしれないですけど、まあ、ざっくり24が分配されますと。だけど、世の中で起きてるのはスラッシュ16が分、これ、これで分配されてたりとか、V6 っていう現状が起きてますと。で、V6 でも、同じようなことが起きると、もう、もう番号の、体系というか、ポリシーそのものが崩れていくんじゃないかなっていうのが、今考えていることです。
アドレスめちゃめちゃあるから大丈夫じゃんみたいな話で思っていたんですけども、やっぱそういうふうにこう、なんだろう、パンチングされて経路増えちゃうみたいな、なんかこう具体的にそういうインセンティブってある感じなんですか？
これ多分いろんな人がいろんな意見を持ってると思うので、一つ、答えは一つじゃないと思ってるんですけども、僕はどう思ってるかっていうと、V6 でそれを許すっていうか、そういう別にいいじゃんって言われたら、まあいいっていう考え方ももちろんあって、否定もしないんですけど、だったらもうそもそも PA と PI やめちゃえよとか、それをできるようなルールにしていかないと、このルールを、ポリシーがあって、あるんだけど、違う方向に、の分配が普通に行われるっていうのは良くないと思っていて、それを認めるんだったらポリシーから変えればいいじゃんっていうのが、個人的な考えです。で、多分他にもいろいろあると思うんで、なんか他に、なんかコメントある方とか、い
今、所属は、インターネットマルチフィールドの西村さんですね。はい、ありがとうございます。で、そのちょっとリモートから、手が上がってますので、IIT の小林さん、それではご発声お願いします。
はい、聞こえますかね。聞こえます？
言ってます。
はい。IIJ の小林です。
アウトが出ないとか。
中川さんのおっしゃることは非常によくわかるっていうのと、
もうちょ
なん
っと
か、
待っていただけます？
はい。
こっちスピーカーが出てなかったので、今やっていただいてます。
はい。あら、大丈夫です。
はい、聞こえますか？あ、
はい。
聞こえますかっていうと、みんな聞こえてますね。はい。ちょっとテス
会場聞こえます？
じゃあ、どうしようか。じゃあ、小林さん。
はい。
最初からお願いします。すいません。
はい。聞こえます？
聞こえます。
あ、はい。すいません。リモートから想定外の質問をされてしまって。中川さんのおっしゃることが非常によくあって、自分も、共感しますっていうのなんですけども、さっき中川さんが言ってた、つながっているっていうところあるじゃないですか。V4 にしろ、V6 にしろ。で、つながってるの定義が不明瞭なんですよね。多分もともとは BGP とか経路交換してるよねとかですけども、割り当て、例えば V6 とかで割り当てて、ブロックで割り当てた先が、その経路交換が、なんでしょうね、その割り振りを受けた、け、あの、結局ね、V6 にしろ V4 にしろ割り振りを受けた ISP が どの AS でそれを候補しますっていうのは別に割り振りを受けたタイミングで決まってるわけじゃないんですよね。IAJ の場合、IAJ の割り振りブロックを全て AS2479 で流さなきゃいけないなんてルールどこにもないんですよ。で、そうすると、例えば V4 にしろ V6 にしろ割り振りを受けたブロックをちぎって違う AS で投げてもいいわけですよね。で、そうすると、その、つながってるって一体何なんだっていうところになるんですよ。割り振りを受けたアドレスを必ず割り当てをして、で、割り振りを受けた AS から吐かなきゃいけない。あれ？割り振りを受けた AS って何だっけ？みたいになっちゃうわけですよね。で、そうすると、つながってるって何じゃってなってきて、特に V6 の場合って、ブロックがでかいから、例えば、AP ニックリージョンもしくは JP ニック割り振りをもらった V6 を、例えばヨーロッ、あの別にヨーロッパでもらう必要ないから中でちぎって、ヨーロッパはヨーロッパで違う大きさの経路で投げちゃえっていうのってやっちゃいけないわけじゃなくて、特にそこにはやっていいのもやってないのかわからないですけども、できちゃいますよねと。で、その時に裏でつながっていて、そこは、ISP だったり ISP 同士の接点で、PIR が、PNI があれば別に横同士の経路交換できるよねと。で、ちぎられたブロックだけヨーロッパの AS から測れている。じゃあその AS が、その日本で割り振りを受けた ISP と違う AS、事業者っぽい名前してるよねっていうのって、それってなんか見え方によると、さっき言ってたリースだったり、これってつながってるのってインターネットで見えるような形になってしまいませんかねっていうところがあって、で、結局なんかどっちにしても、その、なんでしょうね、その外形的、インターネットの経路工法的に見たときに、簡単にはそれがリースなのか割り当てなの、PI の PA から割り当てを受けているのかっていう経路なのかって非常に分かりにくいと思うんですよね。なのでそこだけっていうのと、そのルールで縛った時に、結局何を縛りたいんだっけみたいになってきて、さっき言ってた割り振り、違う、リースっていうのも見た目的にリースだって言ってるだけであって、リースってなんだっけみたいなっていう定義がないから、なんとなく個々の概念で思ったことをリースだと言ってるだけじゃないかなっていうのがあって、なんか根本的な整理をしないと、そんなに簡単に言葉だけ合わせたらいいよねっていうふうにはならないんじゃないかなと思いましたっていうとこです。
あ、ありがとうございます。ですね、今の話も過去に考えてて、解釈が正しいかどうかっていうのもあると思うんですけれども、例えば AP で取ったアドレスをヨーロッパに持ってって、ヨーロッパで、広報すればいいじゃんみたいな話が今あったと、それは大丈夫、やってもいいんだよみたいな話があったんですけれども、ここの、それは多分ここの、ヨーロッパの ISP に、AP ニックから取った IP アドレスをヨーロッパに、割り振り、再割り振りか、なんかし、して、広報することができると思ったんだけれども、スラッシュ48がどこだ、あ、これだ。エンドサイトへのすべてのスラッシュ48の割り当ては LIR または、配下の ISP によって登録されることって書いてあるので、LIR、アジアの LIR または、違う、これまたはこれが、エンドサイトの登録をするべきだと。で、エンドサイトの定義にまた戻ると、エンドサイトはトランジットしな、上流の、IR からトランジットしてもらわないといけないとか、アグリゲートしてもらわないといけないとか、いろんな条件が書かれているので、エンドサイトの定義で。だから、ヨーロッパに持っていくことはできないんじゃないかっていうのが、まず、ここから読み取ったとこ、読み取りました。っていうのと、さっき、接続って
って何かっていうのがあったと思うんですけど、それは多分っていうか、JPNIC が接続っていう言葉をさっきの規則とかに入れたのは、今、のリースみたいな概念が出てくる前の話であって、何にも想定してないと思います、きっと。なので、多分、たまたま接続って書いてあったっていうと、なんか言い方よくないかもしれないですけど、過去に作った言葉を今使って、禁止されてるじゃんって、今になって、解釈してるんじゃないかなと思うんですけれども、なんか JP ニックさん、コメントあります？
ですね、多分帽子はですね、1990年代に IP アドレス割り当てなんとかグループ、ワーキンググループっていう JPNIC のなんか中の、割と外だけど中の人っぽい仕事をしてた時の西野が一応コメントします。当時の90年代、いや、先ほどからこう、接続って話が出てますが、多分、これには2つ課題があって、接続の定義は確かに、あえてぼかされたっていうのは当時あったような気がして。当時はあまりこう、メジャーじゃなかったけど、V6 が出てきた頃にはもうトンネルっていう概念が結構ポピュラーになっていて、トンネルはもともとインターネットはすげえ嫌われていた存在なんで、まあ、90年代はなかったんですよ。V4 の時には。V6 になった頃は V6 自体も最初トンネルからスタートしたりしてるので、比較的トンネルっていう概念があると、こう、接続性っていうのが、なんとなく見たことある導線ケーブルなのか光ファイバーなのかっていうので定義しきれなくなると。でも90年代の時はもっと、じゃあ、こう、接続っていうのに、この太い光ファイバーでつない、太いっていうか物理的じゃなくて、イメージ的ですね。太い帯域の、光ファイバーでつながれてるトーンとバックアップの64キロ、これ接続性って言った場合同じものって言っていいのかっていう議論もあって、そこはあえてぼかさざるを得なかった。つまり64キロさえつないどけばアドレスはどこへも持ち出せるんじゃないかっていう議論が90年代にはありました。で、トンネルっていう概念も出てきて、それがもっと曖昧にはなってるっていうのが、あって、じゃあ明確に定義できないから、そこはまあ、運用の範囲内でということで、かなりぼかして、接続っていう言葉が、使われたと、思っていますというのが、ちょっと当時の記憶を掘り起こした西野です。で、一応、その話が、関係するのは、これ今、ポリシーの話になってますけど、もともと IETF というこの、どちらかというと RIR とはどういう関係なのかっていうのは、またちょっと説明が難しいと思うんですけれども、ITF の方で決めてる RFC というドキュメントには、ちゃんとこう、返せとか書いてあるわけですよ。リターンしろって書いてあったわけですよ。V4 の場合。いつから破ってよくなったんだ。BCP4 っていう今でも、現役な BCP、かつ、RFC191 なんですね。ここに書いてあるんですよ。でもみんなやってないんですよ。で、V6 のドキュメントにも多分、あんまちゃんと追っかけてないですけど、多分書かれていると思います。括弧推測ですいません。ということで、まあ、当時はじゃあなんでこんな接続にこだわったかっていうと、とにかく経路表をでかくしたくない。経路表をほっとくとどんどんどんどん増えていくので、アグリゲーションしたいっていう動機が非常に強くて、で、当時はちぎったアドレスなんぞ流そうもんなら、アドレス警察みたいな人にこう晒されるみたいな、このプロバイダーってなんかすごくなんかディスアグリゲートしてるよねっていうのが、なんかメーリングリストで晒されたりするっていうようなことがあった時代なので、その動機から接続っていうものは曖昧にしたけれども、とにかくアグリゲーションを進めようという動機があるし、 RFC にも書かれています。で、そこに書かれているものを実装した、JPNIC とか、APNIC とかでは、その接続がなかったら返すようにっていうのは割と強めには書かれているけれども、技術的にこう不明確だった、明確にしきれなかった接続性っていう概念は、先送りとして割とちょっとその曖昧になっているというのが、当時の、記憶です。私個人の記憶なので、もしかしたら違ってるという人がいるかもしれませんが、そういう、当時の、 空気からそのようなドキュメントになっていると思いますという、
はい、
はい、コメン
あり
ト
がと
で
うご
す。
ざいます。今のに対してのコメントですけど、これ、上の黒いところは、V6 の現在のポリシーで、下は V4 のポリシーからコピペしてきたものです。で、V4 の方には、さっきの出てきたノンポータブルであることとか、あと、ダウンストリームのカスタマーが、やめたら返しましょうって書いてあります。で、V6 には書いてないので、今のご指摘も踏まえは、ちょっとさ、もともとの話とはちょっと違うかもしれないですけど、これ入れとくと、それも今のもカバーできる、V6 でもカバーできるのかなって思いました。
はい、何の立場だ？インターネットワンシールの豊野です。私の考えはシンプルで、4と6のポリシーが違うと。4のポリシーに書いてあることが6のポリシーに書いてないので、まあ、これは書き足して揃えた方がいいだろうっていうんであれば、やればいいと思います。ただ、目的がリースをやめさせたいっていうんであれば、まあ、今ここで発散している通り、この議論は絶対、収まらないし、そもそも今4のポリシーで2.3.1と5.1.2.2と5.3.3.2 2.3を全部つなげて読むと、まあ、つながってなんかダメだよねって書いてあるっぽいって、中川さんがその複雑怪奇な古文書みたいな読み解いて、解き明かした、それが全然実行されてないじゃないですか。今、西野さんも言いましたけど、実行されてないじゃん。だから、いかにこのポリシーを V6 にインプットしたとしても無駄だと思うから、リースをやめさせたいという目的だったら、やめた方がいいと思います。だから、文章を揃えるっていうんだったら、やったらいいと思う。けど、リースやめさせたいんだったら無理ですから、ここの文言をインプットしたところで無駄だと思う。というのが僕の考えです。
これ V6 と V4 のポリシー分けたっていうのはどういう経緯があったかっていうのをご存知です？どなたか。なんで分かれてる、ここだけ分かれてるのか。
いや、もともと二つの文章だったやつ一つにマージしたよね。
それで割り当てとか割り振りは、V4 も V6 も同じ。共通の、ものな
元の
のかっ
文
てこ
章で書
と。
き方が違うからマージしきれずに残っちゃっただけじゃない。
そんだけなのか、
うん。だから
1を
さっき
持っ
の
て分
特
け
に
てる
ポ
の
リ
か。
シーはないっていう謎の一文があるわけじゃん。特にポリシーがないっていう条文があること自体おかしいじゃん。それはマージするときに中身はなかったから空ですよっていう意思表示ですよね。
多分分録は再割り振りっていう仕組みがあるけど、分野はないから、多分そんな、まあ、そもそも、
カバロケーションが達してない
アッ
と。
プルスナップルでマージできないんでしょうね。
から、エディトリアルな経緯だと僕は思ってます。ポリシー上の問題ではないと。
ちょっとワーディングの、話になっちゃって恐縮なんですけど、僕はこの、ポータブルとノンポータブルってのがいつもよくわかんなくて、他のアロケーションアサイメントでカチッと定義されてるんですよ。だけどなんか途中でデリゲーションって言葉が出てきたり、で、ある時はポータブルって言ったり、ノンポータブルって言ったりしてて、なんかそこのワーディングのこの揺れがすごく僕は気持ち悪いなとずっといつも思ってました。で、なんで、なんかデリゲーションっていうのはなんとなく、アサイメントプラスアロケーションで全ての分配みたいな意味で使ってるっぽいんですけど、ポータブル、ノンポータブルはそもそも定義も何もなくいきなり出てくるんで、ここはこれ、この言葉がよく、いまだによくわからない。で、本当に皆さんが同じことを思ってるのかなってのがちょっとよくわからないって感じですね。っていう、なんか、ノンネイティブの人で、ポータブル、ノンポータブルっていうと、そのイメージが湧くのかなっていうのは僕よくわかんないです。例えば、前村さんとかいかがですか？すいません、手無茶ぶりをしちゃいますけど。
三つ子の時に習ったんで、決して忘れないんですけどね。ポータブルはどこに持ってってもいいなんで、プロバイダーインディペンダントですね。ノンポータブルはそこから動かせないということは、プロバイダーアグリゲータブルだというふうに、割とダイレクトに、インターチェンジャブルに読みますんで、そこに一切の、なんか、曖昧なことはないんですよ。
なるほ
はい。
ど。わかりました。ありが
私
とう
の
ござい
場
ま
合。
す。
はい。
はい。
西野です。先ほどの話で、プンさんからあった、まあ、ポリシーをいじっても、あまり効果がないんじゃないかっていうご意見あったと思うんですけれども、私も、ポリシーは確かに、やった方がいいなら、厳密に書いていいんじゃないかっていうのは思いますが、確かに、無駄かもしれないっていう意見もそうかなと思います。で、なぜかって考えると、さっきの RIR の話じゃないですけど、監査がないからなんですよね。つまり、なんか怪しい経路出してるじゃん、お前って言って、殴られること、あ、失礼しました。ヒューが悪いですね、今時。今時的に。つまり、警告を受けることがない。で、良くないことがない。ので、当然、そんなことは守る必要がないし、ビジネス一周で得な方を選ぶっていう話になってくるんですね。で、いうふうに考えると、じゃあ、例えば、変な経路を流していいのか、ヨーロッパから持ってきた経路を流していいのかっていうのも、結局、日本の国内で、日本って言っちゃうとまたあれですね。つまり、それを流せるところ、監査がされれば、厳密にされれば、当然、監査を、に守って、その会社の利益を上げるために、つまり JP ニクとの契約を切れたらアドレス配れなくなるよって困りますよねって言ったら、もうそれは、すごい強制力を持って、会社内ではおそらく発動されると思うんですよ。ということで、本当に導入しようと思うなら、それは監査なんじゃないかっていう、いや、それがいいかどうかっていう価値観は置いておいて、この文脈では多分守りきれない話なんだろうなっていうのは一つちょっと状況としては、言っておいた方がいいかなと思ったのでちょっと発言させていただきます。監査がいいとは思ってませんよ。僕監査一番嫌いな人ですから。
ありがとうございます。ちょっと似たような発想、これ作りながら、似たような発想の、まあ、同じかちょっと違ってるかもしれないですけど、思ったことは一つあって、これ、いろんな省から情報を持ってきたら、禁止されてるっていうのが、なんとなく分かってきたので、これ、守るかどうか、監査とまあ同じかもしれないですけど、APNIC とか JPNIC が、こういう、ちゃんとそれに、つまりこれ守るような運用すればいいのかなって思ったんですけど、この場はポリシーの場で、守らせるかどうかの場じゃないので この話を持ってきたんですけど、まあ、それも一つあるかなと。で、守らせるための一つの手段、プロセスか、そこに行くまでのプロセスとして、ガイドラインみたいなもので、ちょっとかんかあの軽くかいか軽くっていうか、なんか書くっていうのもあるのかなとか、手段はいくつかあると思うんですけど。
JPNIC の前村です。もう、もう、豊野さんおっしゃった通りで、あれなんですよ。だいたい、ルーティングポリスとかあんまりいないじゃないかっていう話から、もう、もう三大謎ぐらいに入るじゃないですか、インターネットの運用っていうもののボランティア精神で、みんな、何も、制するものがなくたって守るんだと言ってやると。で、それが、今、立ち行かなくなってるから RPKI を入れて、それで ROA だけはみんな登録するんですよ。で、ROV やるとやっぱさすがにちょっとおっかねえなっつってみんな登録しないんですよ。ROV しないんですよっていうふうなのが今なんですけど、これ ROV をし始めると、一つ、まあ、ちょっと前のディスカッションであったのは、これ番号のレジストリとしてのエンフォーサビリティがパンって上がるんですよね。ちゃんとやってくんなきゃ使い物になんないからねって言って。でどうかしたら、だってその RPKI の ROV のデコードをなんかちょっと調整する権限をレジストリが持ってもいいかもしれないですよね。なんていうレベルのこうエンフォーサビリティのレベルがパンと上がったところの話ってものは未経験なんですよね。これから考えるんだったら考えていかなきゃいけなくて。 っていうのが、まずこう技術的なところではそうですね。で、テキストが今の、あきらさんの話をこうとうとうと聞いていて、僕がこれ見たとき、見たらどうするのかなと思うとすると、まずはこう追加されている赤い部分っていうのが、なんで V6 で消えてるのかわからないので、書き忘れなのか、いや、こんなもの、意図を持って V6 と V4 の違いを由来とする何かの、エディットがこれなのかと思ったら、いや、やっぱりそれも納得いかないので、まあ、全体的によくスタディしてみたんだけどさって言って、一度エピニックのポリシーに聞くでしょうね。これって意図通りなの、変なの、どうなのって。それで、そうすると、ポリシーの、人間は、ああ、それはいいポイントだね、よく指摘してくれました、ありがとうございます、ついてはポリシー提案にしてみていてはいかがでしょうかとかって戻ってくるような気がして、あんまりこう、なんだろうな、書いてあることは、これが絶対であろうから、そう思考して、こうする、こういうふうに変えるべきであるっていうディスカッションするよりも、まずはそっちの方をやった方が、ある意味こういうポリシー仕事をする上ではプラグマティックっていうやつなのかななんて思いながら聞いてました。以上です。
ありがとうございます。あ、何かありますか？遠隔の方でありますか？出てますか？何か。ない。他の方よろしいですか？そろそろかなっていう気がしてますが。ないようであれば終了とさせていただきます。はい。
はい。それでは、一旦この議論はここまでとさせてください。まあ、中川さんも懇親会の方出られるので、もし何かあれば、またその際にお声掛けいただければと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、まずは中川さん、ありがとうございました。